教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
私たちは神様に愛され、神様に救われ、神様に日々導かれています。本当にこのことは良かったなって、このことを知ることができて良かったな、神様に救われて良かったなと私たちは喜んでいます。神様はこの世界の全てを持っておられるお方、神様がこの世界の全てを作られたお方、この世界の全ては神様のものであるということですね。地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のもの、全部神様のものですよということです。この全世界は、全宇宙は全て神様のものだ。もう私たちが持っているもの、それは本当は私たちのものではないですね。一時的に管理を委ねられてはいますけれども、私たちのものではない、持っていると思ってもそうではない。私たちは裸でこの地に生まれてきて、そして裸で神様のところに帰っていくものです。いくら貯金があったとしても、いくらコレクションがあったとしてもですね、いくらこう何かものを得たと思っても、それは一時的なものであり、この世のものであり、本当は私たち持っていない。誰が持っているかって言ったら、それは全て神様が持っておられるということですね。ですから神様は何にも必要としておられない。全ては神様のものですから、もともとですね、ただ単に神様はこの世界を愛し、私たちを愛し、もう与えて与えて与えて与え尽くされるお方が神様ですね。で、私たちはそういう神様にこう十分に愛されて、許されて、受け入れられて、本当に嬉しくて、神様ありがとうございますと言って賛美を捧げて、で、神様これを使ってくださいと言ってですね、このいろんなものを捧げるという、まあ神様、それがないと生きていけないとか、それがないとやっていけないということはないんだけれども、でもそのように捧げてくれるというのを神様本当に喜んで、ありがとうと言って受け入れてくださる。そして私たちを用いてくださる、使ってくださるんですね。神様は私たちがなくても全部何でもおできになる方だけれども、でも私たち人間をですね、その神様の技にこの参加させてくださるんですね。ですからそのことがこう嬉しいですよね。もう私たちをこう救うというのも神様もう何にもなくてもできるんだけれども、いやそれだけではちょっとつまんないだろうというか、いやこう信じるということをさせてあげようと言ってですね、私たちにこの信じるという信仰を与えてくださり、神様を信じるということをさせてくださっているんですね。まあそういう神様の恵みの中を生きている喜びですね、感謝であります。で、こうどのような人が主の山に登り聖女に立つことができるのか、まあ、この主の山というのは神様の山ですね。まあこうシナイ山と言いましょうかね、神様がおられる場所。聖女というのは本当に清いところであり、神殿の中にあります。で、その場所はこの選ばれた祭司しか入ることができない。で、死聖女という、特にこの聖女の中の清いところは大祭司が1年に1度だけ入ることができるという場所ですね。本当に神様は清いお方であるので、全く汚れたものは神様の前に立つことができないということですね。どのような人が神様の前に立つことができるでしょうか、ね、それはどんな人か。それは潔白な手と清い心を持つ人、虚しいものに魂を奪われることなく、欺く者によって誓いをしない人、ね、潔白な手と清い心を持つ人ですね。 この心の清い人たちは幸いですと、彼らは神を見るでしょう、ありますよね。心が清い人が神様の前に出て行って、そして神様の山に登って神様の前に立ち、聖所にこう入ることができるのであります。けれども残念ながら私たちはそんなに清くないですね。うん、汚れているのが私たちです。でもこの新約、旧約だけではなくて新約の時代に生きている私たちは安心ですね。イエス様がおられるということです。イエス様が私たちの汚れですね、この罪、過ちですね、咎、自分中心、わがまま、不信仰ですね、そういうすべての汚れたものをご自分の責任としてイエス様は引き受けて、私たちに代わって引き受けてくださったということです。そして十字架にかかって死んでくださった、神様の罰を全部自分のものにしてくださった、そして私たちを全く罪がないものとして、清いものとして完成をしてくださったということ、そして、それができましたよということで3日目によみがえられた、あなた方はもう救われていますよ、あなた方の救いは完成していますよ、あなた方は神様の前に立つことができますよ、神の山にあなたも登ることができますよ、言ってくださっているんです。まあ、自分を見るときにそうなのかな、まだまだ足らないところ、まだまだ汚れてるところ、こう癒やしいところあるのになと思うんですけれども、神様はいや、そうではない、神様はそういう意味では直接私たちを見られないんですよ。まずはですね、まずはイエス様を見られるんですよ。全く罪のないイエス様を見て、でイエス様を通して私たちを見る。昔ソーセージ、魚肉ソーセージでしたね、赤いセロファンに包まれていたんですよ。今どうでしょうか、今もそうですか今もそうです赤いセロファンだけはこう家中にですね、こうあったんですけれどもね、あと青とか他のセロファンはなかなか手に入らなかったんですけれども、あのソーセージの赤いセロファンを通して見ると世界がみんな赤く見えるんですね。白いものも赤く見える、みんな赤く見えるんですね。まあ、それと同じようにイエス様という清いフィルターを通してですね、イエス様というセロファンを通して私たちを見ると、汚れた私たちがみんな真っ白に、全く罪がないように見えるですね。神様はイエス様を通して私たちを見てくださり、あなたはもう全く罪がないよ、だからこの、神の山に、登ることができますよ、聖所に立つことができますよと私たちはしてくださっているんです。本当にそのことは申し訳ないし、こんなものがそんな恵みを受けていいのかなと思うんですけれども、いや、イエス様がそれをしてくださったんだ。ですからはばかることなく私たちはこの神の山に登り、聖所に立つことができる、そういう清いものにされているんだ。ですから名実ともにそういう人間になりたいですね。神様がそのように見ていてくださるのに、私たちが相変わらず汚れた生き方をずっと続けていたら、まあ、それでもですね、神様はいつもイエス様を通して見てくださるので、清い人間なんですよ、聖徒なんですよ、聖人なんですよ。けれども申し訳ないですよね、本当に名実ともにもっともっと清い人間になりたいって思う、清い人間にしてくださいってもう神様にお願いするし、ね、イエス様を通してだけではなくてですね、実質的にももっともっと清い人間になりたいな願うんですね。ですから欺く者によって誓うことをしない人ですね、これは清い人間がですね、こうもう人を騙したくない、人に嘘をつきたくない、本当に正直にこう生きたいな、人を騙して人を苦しめるような生き方をしたくない、私たちは思いますよね。そして、 主を求める人、もっともっと神様のことを知りたいな、もっともっとイエス様のことを知りたいな、もっともっと神様が私たちに与えられているものがどんなに素晴らしいものであるのか、まあ、最近あの豚に真珠の話を礼拝なんかでも話しますね。意外とまだ私たち真珠を石だと思ってるところあると思うんですね。これ嫌だなとか、これ辛いなとか、これ苦しいなって思うんですけれども、でも実はそれが素晴らしい真珠なんだということに気づかない、まあかなり経ってからですね、後から気づくという場合がたくさんありますね。まあ後からこう気づかないより気づいた方がいいに決まってますけれども、できたらできるだけ早く気づいてです、あ、これは神様からの真珠なんだって気づいて感謝して生きられたらどんなにいいかなと思うんですね。ですからこう知恵と啓示の霊を与えてください。で、人々がどんなに、愛され神様から愛されているのか、神様の愛がどんなに広くて深くて高くてですね、長いものであるかをこう知ることができるようにって、あのパウロの祈りありますよね。だから本当に一日も早く少しでも神様の恵みを悟りたい願うんです。心の中にこう鱗がですね100枚ぐらい積み重なっているのかもしれませんね。でもかなり取れてきてるんじゃないでしょうかね。もうあとちょっとかもしれません。でもその鱗をですね1枚1枚1枚1枚取っていただいて、その都度ですね、ああ神様ってこんなにすごいんだな、神様ってこんなに素晴らしい恵みを与えていてくださるんだなってね、この世に生きていることは本当に素晴らしいなっていうことをですね悟りたいし、一人でも多くの方々にそれを知っていただきたいと願っているのであります。で、後半部分はですね、縄文をというのがこうあります。まあ、この詩編の24編はダビデが書いた、まあ、この大体詩編前半部分はみんなダビデが書いた、ダビデ王がですね書いた詩、またこれに多分メロディーがついて彼は歌ったんだと思いますけれども、楽譜がないものですね昔どういうメロディーであったのかがわからないんですけれども歌ったものだと思うんですね。で、これは多分この見ます時に神の箱を外国に奪われたっていったものが帰ってきたんですね。その時のことを喜んで歌った歌ではないかと言われているんです。神の箱が帰ってくるっていうですね、もう神様の御臨在と言いましょうか、神様の愛そのものを表しているのがこの神の箱です。で、それが帰ってきたというのをダビデは喜んで、もう裸になってですね、こうダンスをした。もう王様がですね、ダンスをするって言いましょうかね。まあ日本の首相である安倍さんが踊るみたいなもんですけどね。あんまり見たくないかもしれませんけれども。だけどまあ、このダビデはそのことが嬉しくて嬉しくてですね、こう喜び踊りまくるんですね。で、奥さん、見る。ミカルっていう奥さんですけどね、それ見ててですね、上から見てて、なんで王様がみっともない家来の前であんなに踊ってとかってこうちょっと蔑すんだっていうのが言われています。それに対してですね、いや、この神様の箱が帰ってくる、帰ってきたんだよ、もう踊らざるを得ないよと、踊るんだよって、本当に嬉しいことじゃないかですね。ダビデが喜んだ、まあ、その時のことですね、歌っているものだと言われています。縄文というのはその町のですね、ダビデの町に入ってくるところですね。もうこの万軍の王、この栄光に輝く王が入ってくるんだよ。この縄文城の門には門番がいるんですね。門番は誰かで入れるものではないんですね。ちゃんと怪しくない人を入れるって言いましょうかね。怪しい人はそこで入れないんですよね。まあセキュリティチェックをすると言いましょうかね。変な人はそこから入れないみたいなですね。誰が入ってくるのか、まあ、聞くですね。この栄光に、この縄文用角を上げようって言いましょうかね。とこしえの門をこう開け でですね、門を開けなさい、この神様が入りますよ、ね、門番はですね、神様とは一体誰ですかですね、言ったら、こう強く大しい主、こう大しく戦われる主なんだですね、門を開けなさいって、もう、ああそうですかというね、門番が喜んでですね、この門を開けるというこのシーン思い浮かべます。まあこのところですね、イエス様が私たちの心の門を叩いておられるというところを思い浮かべますよね。見よ、私は門の外に立って叩いている、誰でも、開けるならば私は入って共に食事をしようとイエス様がおっしゃっているんですよね。私が入りますよ、栄光の王とは誰ですか、栄光に輝く王ですよ、私はあなたを愛してますよ、あなたを祝福しますよ、あなたをいつも見守ってますよ、私はあなたを苦しめようと思って来るのではありませんよ、あなたを守り、あなたを導き、あなたを救うために来ますよ。ああそうですか、どうぞイエス様、ああ入ってきてください、私の心に入ってきてください、門を開けてですね、イエス様をお迎えして、そしてどうぞ私の心の中の王様になってください、そして私を導いてください、私はあなたを全面的に信頼します、こう あなたに全てをお委ねいたします、あなたの御心のままになさってください、それが私の喜びですから、私たちはこう言いたいと思うんですね。この世の人が全て心の情報門をですね開いてイエス様を迎えてほしい。イエス様はこう苦しめようとかね、嫌な思いをさせようとか、そう思って来られるのではないんですよ。まあ一時的に苦しい思いがあったとしても、いやそれはやっぱり心の中がですね、心が豚だからですよね。この真珠が石でしか見えてないから、そういう思いがすることがあるかもしれない。でも目が開かれてですね、いやそうじゃない、全ては真珠なんだ、イエス様が来られるってことはこんなに素晴らしいことなんだ、私たちはそのことを悟っていくのであります。この世の多くの方々が神様に愛されているのに、真珠がこうもうみんなに配られているのに、石ころだと思っている人がたくさんいるんですね。そういう方々に、私たちはあなたは神様に愛されているよ、心の門をですね開いてください、安心して開いてください、大丈夫ですよということを伝えたいと思います。神様、今日も御言葉によって本当に教えてくださいました。この地とその世界に満ちるもの、全ては神様あなたのものであります。あなたは私たちを救うためにこの世に来てくださり、イエス様によって、全く罪のない清いものにしてくださいました。そして、主の山に登り聖所に立つことができるようにしてくださいました。感謝をいたします。なおも清くされた、罪許されたものとして清い生き方をしたいと思います。なおも清いものとしてくださるようにお願いをいたします。そしてあなたを受け入れ、あなたを王として迎え入れ、あなたの御心を行いたいと思います。このようにあなたの福音を満たしたいと思います。どうか私たちを用いてくださるように、またこの教会を用いてくださるようにお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。